こんにちは、こんばんは、リクです。
あ、どうもどうも、富蔵です。
ということで、萌えを信じたいと言った富蔵さんが何ですか？
いや、そう、そうなんだよね。直接的なエロじゃなくて、
はい、
萌えの中にエロがある。
おう、
そこなんだよって。このさっきまでエロ両人を眺めてたマダラメ君は言いたかったんだろうね。
ああ、エロ同人はここにつながるのか。
エロ同人、エロいから好きじゃなくて、可愛い女の子がエロい格好をしてるから好き。
ああ。
だから、エロが先じゃないっていう。
ああ。
俺ではっていう。だから、エロしかないのは違うんだっていう。
ああ、なるほど、なるほど。なるほど。
ね、うんうん。エロいだけのものは嫌いっていう、そういうのと、なんとなく繋がる話なんでしょうね。
うん、
今、このマダラメ君が強調してる話、
うん。なるほどね。だから、オタクとしてそうありたいんか。
うん、
ああ。なるほど、なるほど。うん、
ところ、まあ、ちょうど僕と同年代なんで。
はいはいはい。
僕が、見てきた、このね、0年代、90年代の後半から0年代あたりの、
うん、
ギャルゲーとかエロゲーのブームがあったじゃないですか。
うん、ありました、ありました。
その辺のところで、周りの人が言ってたようなところを考えてみると、確かにまあ、こういうことを、うん、腑に落ちるかなっていうのはあるよね。何言ってんだろうとか思う、いつつも。
言ってみたらその深い部分で、もうそこをもうちょっと掘り下げて自分の記憶をたどると、エルフっていうゲームメーカーございましたわね。
そう、エルフね。
いわゆる90年代席巻したエロゲメーカーの一つでもあったと思うんだけれども、突如として凋落するじゃない？
そうね。
で、そこで台頭してきたのが、いわゆる、18禁泣きゲーですよ。
うん。
以前、我々も取り上げました、キー系を代表とする。
うん、うん。
うん。うぐーを代表とする。
そうね。
ミスチンピンチでみんな泣くんですから。
ああ、懐かしいね。
そうですよ。あの流れですよね。ちょうどまるで、まるで、なんていうのかな、バブルが弾けたかごとくゲームのエロゲの流れもちょっと変わるんだよね。ぐっと。
そうね。だから、
不思議だよね。
あの時によく言われたのが、
うん。
Eのゲームはエロくない。
エロくないですよ。
むしろエロなんかなくてもいいんじゃないかって。
うん。
言われてたよね。
で、まあ、もう一つ、同じ系譜かなっていう方にもちょっと思ったりするのが、トゥーハート。
ああ。
うん。あっちもまあ、純然たる。まあ、エルフの中で一応、同級生、下級生っていうあのシリーズがあったけれども、
うん。
うん。エルフはやっぱりどっちかというと、横溝静止的な流れなんだよね。僕の中では。
ああ。
言わんとしてるとこ分かってくれるかなと思うけど。
うん。
でもそれってやっぱりニーズがどんどんなくなっていったと思うんだよね。なんとなく買う側に。
不正があるというか、時代遅れになっていったよね。
うん。うん、
やっぱりあのエルフの、この、いろんなシリーズは。
うん。だから、一つエルフの中でその時間系とかタイムリープ系とかいうのも全部先にエルフやったんだけれど、うん、館系とかも全部エロが早かったと僕は思ってるんだけど、18禁っていう枠組みの中でとても綺麗な原画で、
うんうん、
誰もが夢中になったあの90年代のゲーム、エロゲの中で、うんうん、おそらくその頂点を極めたんが、今リメイクがちょっと話題になってる U の。
はぁ、あ、はぁはぁ。
ここが多分、あずまひろきさんが書いたんかな、本。ポストモダンが、そうやったかな。動物化するポストモダン。
そうね。
取り上げてたよね、U の。
うん、出てた、出てた。
あそこが一つの、こう、臨界点、エルフの臨界点やったんかなっていう部分を感じざるを得ない。うん、その時にコンシューマー機が、サターンとプレステが戦争を起こしてて、うんうんうん、どっちが覇権を取るのかなみたいな流れの90年代末やね、それこそ世紀末ですよ。 の中、コロンと、パソコンゲームの方で、キーがカノンとエアを出してるんだな。流れ的に。
うん。
だからなんかこの辺で萌えっていうものを、そこで萌えっていう言葉が出てくるっていうのは面白いなって、思わなくもないんですよ。このサブカル文化の中で。
うんうんうん、
その萌えっていうものに対して、マダラメ君はここでまっすぐ、萌えと向き合ったんじゃないかって。
そうだね。うん、そう考えれば、この原始圏ってもう十何年やってるじゃないですか。
14年ですね。
14年か。だから、2002年からか。だからその構想を含めたら、ちょうど90年代末ぐらいですよね。
そうですね。
だから巷で、燃えって書いて、燃えるで、燃えるってっていうか、その、燃えね。
うん、
炎燃ゆるの燃えるじゃなくてね。
うんうん、そこで炎燃ゆるを言うか。
燃えるって言ったら今だったらその、なんかロボットもんとかね、ね熱いシーン、
うん。いわゆる島本和彦的な燃えではないと。
そうそう、
ね。
その燃えっていうのが出てからのこの今までの流れを、そういえばこの漫画ってずっと追ってたんだよなって。
そうですね。
原始圏だもんなって。
そうですね。
確かに原始圏だもんな。
現代視覚文化研究会ですからね。
そうですね。
うん。
だからそういうでも、この最後の最後で、萌えっていう、この単語を持ってきたっていうのは、なかなかにっていう感じですね。
で、そこで、スーちゃんの返事が、ルパン三世カリオストロの城の、
ええ、
クラリス姫のセリフっていうところが、宮崎駿ってロリコンっていうのがね、まあ世の中ではもう普通に語られてる世の中になってしまうけど。
駿ちゃんはロリコン。
ロリコンっていうね。普通に語られてますよ。
70超えてるじじいなのにロリコン。
世間一般的に他の人はロリコンだと。はい、ね、その人が78年に作った作品ですね。で、世の中の当時の宇宙戦艦ヤマトとかを見ていた世代が燃えたのがクラリス姫なんですよ。
ああ、ああ。
で、そこで、まだらめのお姫様になるスーがこのセリフを言うっていうのは、すごく僕はよくできてると思うんですよ。やっぱり。うん、うん、非常に。うん。で、これに関しては、カスカベさんも知ってたっていうね。ここですね。宮崎駿が国民的アニメであるっていう。
誰でも知ってるんだよな。
そう。誰でも知ってるっていう。
ああ、そうだよな。
ああ。ね、みんなが、私の心です。私の心です。私の心です。もう、ほんとね、私のパンツですだったんですけどね。
ここで、スーがへたれたんだよな。
そうね、ここでスーがへたれたんで、この二人はやっぱり似た者同士だったっていうことでいいんじゃないですかね。
へたれ。
もう。
へたれでね、へたれ。ほん、受け。もうダメだね。
ダメだね。本当ダメだなと思うし、撮ってない撮ってないって、まだらめさんが撮ってないよ俺っていうのに対して、笹原さんが、すかさず、口利くんじゃあるまいしっていう、口利くんのクズっぷり。
あいつならやるっていう、
ね。うん。やるって決められてるっていうところがすごいですね。いやー、まあ、なんて言うんですか。
うん、
どうでしたか？このスーちゃん。スーちゃんを、ずっとスーちゃんを押してきた富蔵さんとしては、もうここ、なんていうんですか、4年ぐらいはスーちゃん押してきてるはずですよ、あなた。
うん。いや、この、ヘタレっぷりいいね。まだらめくんのヘタレ攻めだからね。どっかで出たよね。まだ笹のやつみたいな。
あ、笹けど。あ、笹おぎのね。
ああ。
ヘタレ攻め
ね。ヘタレ攻めね。ヘタレ攻め。
あ、そうか。笹まだの、本の方ですね。
うん、そうそう、本の
方。なるほど。
ほんとね、そんな感じだよね。
なんかな。富蔵さんも最初は誰かに告白した時はこんな顔になったんかなって思いながら読んでましょうか。
え？まだらめくんの？
うん。
いやー、まあね。そうだったろうね。
ね、ほんと。まあ、なあ、なんか、まあ、でもやっぱここにたどり着いたなという感が僕もございましたし、
うん、収まるところ収まったよね。
収まるところ収まったね。
僕の中ではね。ようやく収まってくれたかっていう。もうこれは達成感はあるよね。
ありました？ すっきりしました？
あの、一時期はね、本当にこの流れは、怪しいなとどうなるんかって思ってたんですよね。
そうね。
本気でこれはハトちゃん行くんちゃうかっていう。
そうですね。
でも行くんだったら、これどう収拾つけるんやっていう。
なるほど、なるほど。
ところもあって、だから、あそこの、ハーレムシーンで、ハトちゃんに、この、ああいう話で持ってったのは、まあ、うまく落としたなって。
そうですね。いわゆるハトコンと付き合うっていうのも考えなくはないのだが、ハトコンは、マダラメくんがいると考えすぎてダメになっていくって。これはすごく僕はハトコンのことよく見てると思うんですよ。前半でも言いましたけれど。ほんで、男と付き合うことっていうことに対してものすごく彼は苦しむんじゃないかと。だからそれはうまくいってないじゃないかっていうことをマダラメ君は主張するので、これはね、誰も言い返せなかったと思いますね。あの場では。
マダラメ君は男のことはちゃんと考えてるんだよね。
そうだね。僕もそれは思うね。本当だね。笹原って言えばやっぱ似てたのかなっていうのもちょっと思ったりもしたんだけど。まあ、なんで、だからここでなんで笹原とマダラメ君に、荻上さんが、燃えたのかっていうね。ここって結構繋がってんねやろな、いろいろっていうのはちょっと感じなくもないんやけれど。だからまあ、春日部さんが、出てきてくれたおかげで、話が無事、一つ丸く収まったっていうところかな。
そうね。
そうですね。これはすごく、展開としては、ずっと読んできてた私も、非常に納得する終わり方をしてくれた。ああ、なるほどって。ここで春日部さんがちゃんと出てきてケリつけるんやっていうのは、そうなんだよね。だからまあ、なんつうの、責任取ったっていうのかな。春日部さんが。
まあまあね、
きちんと責任
を取るあるんだけどもね。
そう、取る必要全くないんだよ。取る必要は全くないんだけれど、まあ本当ね、大変でしたねってしか思えないですけど、まあそんなこんなで、マダラメ君は引っ越していくわけですが、
そうね。
ほんでスーちゃん連れて引っ越すんですよね、無事ね。でも、きっと、そうなんですよ。築50年の木造アパートに、マダラメ君の部屋にあるものを持っていくと、いつも僕が富蔵さん家はそこ抜けないのって心配するのと同じで。
だからね。畳じゃないですか、和室。
そう、そう。
それ和室はそこ抜けるって。あかんって、それ。
もう引っ越し屋さんが一番嫌がるタイプですよね、この人。
いや、なんかね、なんか将来で抜けたらえらいこっちゃないですか。
そうですよ。
この、畳って、
はい。
畳めくったらわかりますけど、
はい。
畳の下って板張りじゃないですか。
板張りですね。
で、例えばこの、まだらめくんがこのままこの状況を何年か放置するじゃないですか。
そうですね。
そしたらね、通気性が悪いんで、
そうですね。
畳腐るんですよ。畳も腐ると、もう一つ下の板も腐るときあるんですよね。
ああ、なるほど、なるほど。
そこ抜けます。
ああ。要は、要はあれですよね。カビが生えてきますからね。
そうなんですよ。
本の敵ってその辺がありますからね。どうしてもその問題っていうのが発生してくるんで、お互いそれに今多分困ってると思うんですけど、我々も。
まあ、私んちは鉄筋作りなんで。
私も鉄筋なんでね。
鉄筋で、そこがしっかりコンクリートであることを確認して、上で積んでるんで。
知り合いのですね、大学教授。
はいはい。
助教授。今どうかな？まだ助教授かな？助教授の方がいらっしゃいまして、その奥様の方が昔、バイトで勤めてたんですよ。僕がまだ書店業を営んでた時に。で、その時に、結構奥様はオタクやったんですよ。 それなりに。で漫画のオタクとかそういうんじゃなくて、社会風俗に関するオタクやったんですよ。
あ、なるほど。
うん。そっちの研究を、やっぱりずっとやってはる人やったんですよ。
うん。
で、旦那はちょっと違う方向で社会風俗学をやってきてた人で、
うん。
で、萌えっていうのがわからないって、
おう。
言ったわけ。で、その、だって二次元じゃないですかと。
うん。
一緒にお酒もよく飲んだ人なんで、よく言われたんだけど、うん、萌えっていうのは二次元に燃えるわけでしょって言った時に、僕らオタクチームは、うん、いや、三次元にも燃えることあるけれど、みたいな返事したら余計混乱してね。
うん。
萌えってじゃあそもそも何なんですかっていうか、うん、萌えは萌えだからな、みたいな話をこう、した時に、彼もやっぱりこの原始圏を研究本の一つにしてたんですよ。
うん。
で、その時に、奥様の方からいろんなその家庭の事情を話された中で、ポロッと言われたんが、本がやっぱり多いお部屋でした。お家でした。うん、何回かお酒を飲みに泊まって朝まで話してみたいなことしてました。
うん、
部屋の端っこにキノコ生えてたんですよね。
猿又家ラーメンですな。
そうです。猿又家ラーメンですよ。僕も思わず男を挑んじゃないかって嫌な顔されましたね素で嫌な顔されたんで素でわかる君も大概やでって言い返しましたけどね
それはね男を挑んなんて言われていい顔する人いないですよ
それも旦那さんがな
どうしたの、まあラーメンでも食って考えだけ
まあね、まあまあまあでもそういう中でまあすぐにそこ抜けるんでしょうね。
まあ抜けるよね。どないかした方がいいよねこれ。
これがたった4個まで語られててもそこのピンチが伝わってくるっていう。
うん。ギシギシ言うてる時点でもあかんからな。
あかんよね。
うん。
こんなん寝られへんよね。
寝れないね。
ちょっと動くとなる言うてますからね。怖い怖い。もう、ほんとね。適当に断捨離はしないとダメなんですよ、本当は。
まあ、そうなんでしょうね。
ええ。ほんとそう思いますよ、僕は。うん。何を断捨離するかっていうのって結構ね、考えたら大変なんですけど、捨ててみるとそれほどでもなかったみたいになってしまうこともあるので。
まあ、人によってはそうなんじゃないですか。
そうですね。物によると思います、僕は。それは。うん。物によると思います、僕。うん。本だけは積み上がってるって、うん、どうしたらいいのこれ。
ねえ。
困るな。絶版になられたかなんてどっかで思うんですよ。
ああ、それはあるね。
ほんで、もう一つあるのが、いずれは必要になるかもしれない。
そうそうそうそう。それ私がよく言ってるやつね。親によく言ってたんですけどね。
うん。
これ、もう一回読むの。今読まん。でも、そのうち読む。
そうやね。
そのうち読むときになかったらどうするんや。
そうやね。ほんで、本というものは意外とないときがあるんですよ。
そうなんですよね。
困りますよね。
なんだよ。特にね、渡辺君も言ってたけど、同人誌は特にね。
いや、同人誌は特にそうですね。
流通って限定的っていうか。
限定的に、そうですね。
廃盤になっちゃったらもうそれまでなんですね。うん、
個人の裁量によりますからね、そこは。本当に。同人誌に関しては、ね、その時に手に入れておかないととんでもないことになるっていう。
そうそう。ことがね。信じられないんでね。
うん。のがありますし。言ってみればそうですね。やっぱ本があれかなと思うのは、あと、そうですよ。この当番組ではよく言ってる快楽天とか。
快楽天。
失楽天とか。
はいはい。
いつ単行本化になるかわからないけど、この表情がたまらなく、燃えるから持っておかないといけないで、捨てれない快楽天とかね。だからなんとなく電子版で出した反応はワニマガジン社さんは正しいなってやっぱすくずく思うんですよ、僕。
まあまあまあ。そうね。
ワニマガジン社さんさえ支えておけば大丈夫かな、みたいな。ただね、僕ね、電子書籍を買うのを戸惑うのはそこなんですわ。うん。サーバーがなくなったらこれどうなんねやろって。
でもダウンロードしたらいいんじゃないですか？
ダウンロードしとけばいいのか。
別にサーバーにつなげに行かなくてもいいですからね。
そうか。クラウドにこだわらなかったらいいのか、そこは。
そうね。それはそうですよね。
でも、Kindle とかってあれってどうなってるの？仕組み的に。
ダウンロードです。
ダウンロードできるの？
はい。
ダウンロードした Kindle に関してはどっかに保存できるの？あれ。
あれはね、どうなんでしょうね。でも、Kindle の、
うん、
僕はアプリでしか、アプリで、起動しかしないんで分かんないですよ。うん、あれ自体がどう PDF ファイルでどっかにあって、うん、別で見れるのかって言ったら、でも、それをもしそうでしたら、回してもできるじゃないですか。うん、PDF ファイルを配布しちゃえばいいだけなんで。
そうよね、やっぱり。
やっぱりそこは、それをダウンロードした Amazon なら Amazon のアカウントと紐づいてるんじゃないですか？
そうか、アカウントで紐付けられてるから。そうやわな、購入するときにアカウントの絡みがやっぱ出てくるもんな、必ず。
で、そこのアカウントが入ってる Kindle プレイヤー、
なるほど、なるほど。
でしか。
あー、そうか、インターネットやから当然そうか、赤付けされてるね。あー、そこで判断するのか。うんうんうん、なるほど。
そのとこちゃいますかね。
Kindle と Apple がなくなったらどうなるんですか？
終わりやね。あら、それで行くと、ね、サービスがあるからこそ、アプリがあってって話なんで、なくなったらどうなのかったらもうなくなっちゃうんでしょうね。
ああ、なるほど。
でもそれで行くとね、オンラインゲームとかも全部同じですからね。
そうですね。理屈は、それは僕は FF11 で経験してるので。
ああ、そうですか。
はい。またバナリーユに帰りたいなと思った時に、まあ、ね、もう、いた時の空気感もないんだろうなとかいろいろ考えちゃいますからね。ちなみに富蔵さんはこう、例えば何らかの資料として物を買うじゃないですか。本を買うじゃないですか。
はいはい。
書き込むタイプですか？
大学の時はね、割と書き込んでました。っていうのも、それ見て発表しなきゃならないとかあったんで、やってたんですけど、今は書き込みしなくなりましたね。
なるほどね。僕はね、半分そうね、資料にしてるのもあるし、いろいろするのに。
うん、
書き込みもしてるし、マーカー引くケースが多いんですよ、僕。
マーカーね。
書評本に関しては、新書とかね。
うん、
うん。うん。だから、マーカー引けないと嫌っていうところがあって、
うん。
自分の手でね、キュッって、
うん、
うん。ペンのキュッっていう音がしないと、なんか、こう、頭に入った気がしなくって。
ああ。
うん。だからなんかめくってる感覚とかね、調べてる時とか、そのノートに書き取ってる時の感覚とか、
うん、
うん、なんかその辺でちょっとやっぱり電子書籍は紙に劣るっていうのが自分の中にあって、
うん、
うん、本が溜まっていくっていう、
溜まるよね。
場所取るね。
そうそうね。
もうちょっとね、ちょっとと考えないといけない事態に陥り始めたんで、いろいろと整理せんとあかんなっていう状況なんですけど、
ね、
うん。まあね、そんな感じで、木造2階建てに住むなら、こんなに本は持っていくなっていう。
そうね。本当、木造の、っていうか畳敷きの部屋は通気性が命なんで。
そうね。
畳の上に物を積んではいけないんですよ。
僕、アパートにそんなこともあるんですよ。まだらめさんが引っ越したような。
うん。
ここまでひどくはなかったけれど、部屋にちゃんとトイレもあったし、
うん。
洋式だったし。ただ、ああいうアパートに限って通気性が悪い。ものすごく。
大体そうやね。
うん。大体そう。だから、まだらめくんが住んだとこは、あれですよ。ハイツ何々とかですよ。何々層とかそういうパターンですよ。
50年やからな。
50年でしたね。
行く50年はそうそうないよ。だって50年前って言ったら、なんだ、今28だから、昭和の、何年代って言う？え？ 30 年代？ 何年代ですか？
そうね。
そうだね。何年代やな、ね。高度経済成長期の、まだ、入る前ですよ、それ。物件も、ある程度古くなれば、それはそれで味があってレトロ物件になるけども、
うん、
単なるボロですからね。
そうですね。ほんとそうですね。
うん。
インターネット通るのかって言われてましたからね。
まあ、なかろうな。 電話回線ってピヨロロですよ。
でも今はあれですよ。油断してるとケーブル回線来てますよ。
まあ、引いとればね。
うん。
なんとかその築50年に入っとろうかどうかがね、わかりませんけど。
そうだな、微妙かな。
もしかしたらテレビなんかフェーダー線かもしれませんよ。
ああ、恐ろしいですね。
同軸ケーブルじゃなくて。
この暗い、おなら、なんや、ゲームつなぐには、RF 端子が必要なのか。
テレビがないっちゃうのな。
ああ、ほんまにね。まあ、そんなこんなで、まだらめさんがスーちゃんと付き合うことになって、富蔵さんは非常に嬉しかったんだろうな、っていうのを。
嬉しかったですよ。
ええ。あ、僕の正直な気持ち言いましょうか。悔しかったですよ。
ああ、そうですか。
くそ、あいつ喜んでるに違いないみたいなですね。僕は結構、ブレてましたからね、その辺わかんないなと思って。もしかしたらこうするんじゃないかなとか、裏の裏を読みすぎたっていうんですか。
いや、それはね、うん、そうじゃないかなっていうのはあったけど、うん、願望があるからね、僕には。
そうね、あなたその願望にずっと実直に突き進んでたよね。
そう。そうだよ、そうだよ。まだらめの耳元で支えきたいっていう。
本当に、いやまあ、ということでね、原始圏も終わっていく流れの中、一人取り残された男。
あ。
ね、みんな、この人のことを忘れてなかったかっていう、口木くんが。
そっちかいな。いや、もしかしてね、僕は初代の部長のことかと思った。
あ、初代部長ね。
うん。
初代部長は。
存在が分からなくなってる。
黒目の人ね。
あの人でも、卒業する、そろそろ
卒論を書くために、春日部さんを脅したんですよ。
あ、そうかそうか、なんか。
そうですよ。着替えとかね。着替えというか、高坂と部室であんまりそういうことされると困るんだよね、みたいな。
あれじゃあ卒論書いて卒業したんか。
だと思いますね。
誰もその、卒業
もしは
してないけど、
もしこれもあの部長に関して言うとですね、ちょっと僕の中ではこれ推論なんですけれど、あの人基本的におそらく卒論として人間観察的なことを書いたと思うんですよ、うん、人間観察の上で人間関係の観察をおそらくしてたであろうと思うんですよ、うん、で現代史学文化研究会の流れを組んで、で、そこで一番彼がおそらく困ったであろうこと、あそこの場にいて困ったであろうことは、男女の営みやったと思うんですよ。高坂と春日部さんで解決したんじゃないかな。だから卒論書く気になったんじゃないかなっていう。
ああ、
うん。
なるほどね。
ええ。僕はそう推論を立ててます。だからあの人は卒業できたと思いますよ。
なるほど。ようやく。
そうです。
長年の懸案だったことが解決して。
ことが解決したと。
晴れて卒業できた
か。そう。いわゆる、直接他人の視点として、こう、客観的に見てどうなのかっていうところってすごく難しいじゃないですか。一番見せないから。
あ。
それを、きちんと、あの人は、春日部さんのおかげで成し遂げたんだと思いますよ。
ああ。なるほどね。
だから、この漫画って結局のところ、全部春日部さんが問題を解決していく漫画なんです。
あ、部長までも解決してる。
そうですね。部長までも解決したんでしょうね。
ああ。なんという。
あの人ね、あの人黒目なんで、目の色わからないんですよね。
わかんないね。表情が、ね。
表情が全く読めないっていうんですか。まあ、原グーロさんに関してはあれでしょうね。
ああ。
相変わらず変わらなく、ああいうことしてるんでしょうね、きっと。
おるやろうね、ああいう人。
ね。必要悪、として描かれてましたからね、あの人はね。
弱くなんだろうね。だ、ああいう人がいるからこそ、大手サークル、壁サークルってのが、動く。
ね。
けどもっていう。
ね。それがどうなのかっていうところが、ああ、うん、笹原くんの表情に全て出てたかなっていうふうに4巻、4巻か。うん。
やっぱりね、少なからず、この、同人のことに、興味持って知ってる人は、やっぱりこういうのって、あーってなると思うんですよね。
うん。でもね、ああいう人の代表って、きっとダイエットした人なのかね。以上。はい。そんな中、あれですよ。
あ
口木くん。
はいはい。
食っ チに対するこの結論っていうのって、まあ、春日部氏に言われてしまったら誰も逆らえないではないですか。この漫画の全てやったんですけど、彼に言わせたっていうのはなるほどなと思いまして。で、まあ、朽木君の心残りをみんなで解決してあげようっていう話になっていくっていう。まあ、なんつうんですかね。とにかくこいつほんとクズでしたね。
ねえ。
ね。まあ、最後、待ち泣きしましたけれど、
うん、
あることで感動してしまって待ち泣きをして、おまけ漫画で大野さんがちょっと色っぽくなり、
うん
うん、大野さんのこのナチュラルエロは何なんだっていう、話もちゃんと、最後に、そうだったな、この人そういうポジションだったなって思い出しながら、二代目ではここを鳩くんが演じてたんやなとつくづく感じつつ、僕は思ったところがございましたが、はい、だと思います。まあ、何にせよ、この21巻ですか、鳩くんが可愛いですね。
まあね。
僕、ここのとこ、この漫画読み終わったら、鳩くんが可愛いしか言ってなかったような気がするな。
うん。
いや、
そこは私は違うとこなんだろうね。
ねえ、なんでしょうね。いや、スーも可愛いんですよ。
うん。
うん、スーも可愛いんですけど、なんでしょう、鳩くんの表情がね、うまいなと思うんですよ。全体的に。うん、だからやっぱ主人公としても描いてるよなって、もう一人のって。
うん、
いうふうにもちょっと思ったりもしたんで、まあね、本当苦しんだ鳩くんがこういう形で、この現時点では一応の救い、うん、救済がちゃんとあって終わっていくっていうところで、大断言だったんではないかというふうに僕は思うんですけど。
ね、だいたいみんな未来のある話になったよね。
なりましたね。あ、ちなみに、あれですよ。大野さんが無事、荻上さんと同級生になってるというのポイントですよ、これ。
ああ、そうやね。なんとかなってるんですね。
また留年したんや、この人って。結局って。
なんとかなってる。なんとかなって、なんかこの人、大丈夫かなってなるけどね。この人大丈夫かな。
まあ、結婚待ちなんで、この辺も、田中さんが頑張ってるっていう、専門学校で課題頑張ってこなしてるっていう。ところ、うん、もうちゃんと飲み会のとこで書いてたし、一応ちゃんと全員に結論はつけたのかなっていう。
この人は一体どこに就職したんでしょうね。
誰？
大野さんは。
大野さん就職してないと思いますよ。
してないか。
荻上さん来年もよろしくお願いします言ってたで
しょ。ああ、ダメだね。
ええ。確かなんかそんなセリフがございましたよ。それもまた、大野さんらしいんじゃないですか。
このままでは部長になってしまうね。初代部長になってしまうね。
あ、そういうポジションになっていくね。そういえば。
なんかこの人よくわからないけどずっといるっていう。
ほんまや。まあでもそうそう、次の部長を矢島さんが荻上さんが選んだっていうのに、吉武さんじゃなく、矢島さんであったっていうところに権力を与えすぎるとまずいっていう考え方。う
ん、ああ。
まあ、この辺も、非常に、あ、うん、そうだろうね、って。
ああ。まあね。
おぎちもよく人が見れるようになったね、みたいな、こう、なんていうかね、僕はもう、おじいちゃんのような目で。
あ、そうっす
か。僕はおぎ上さんが一番好きなんで、この漫画で。
ああ。
はい。もう、一番好きですね、やっぱり。
なるほどね。
はい、一番好きです。うん。どこかって言われても、いや、荻上だからって。
やっぱりいいんじゃないか。
何なんだよ。
いいと思うよ、別に。
そうですか。
なるほどね、っていう。
はい。
僕はね、春日部さん好きなんですよ。
はい、あ。
うん。
どのあたりが？
あ、僕ね、なんていうかね、気の強い人が好きなんですよ。
ああ。ほう。
うん、
へえ。
そうなんですよ。
なるほど。
気の強い人はね、そう、でね、うん、こういう人は、まあまあ、この最終巻でもそうだけど、頼りになるしね。
そうね。ほんと頼りになるよね。今までもそういう方を。
いや、それじゃないんです
よ。そこが面白いよな。
それをまた逆でね。
あれ
で、そのたんびに友達には、お前にはもっと気の強い、その方が合ってるよって言われるっていう。
言われるっていうパターンで。
終わってる、ね。
体型とかはこだわりはございますか？
体型っすか？
はい。
ああ、ありますよ。
ああ、やっぱ趣味がございますか？
あるね。
ああ。
それはそれはやっぱり。あの基本的に背の高い人が好きですね。
あ、あなたにとってあれですね、アルペジオの金剛って。
ああ、そうだね。
ある種完璧に近かったのかな、もしかして。
そうそうそう。それはあるよね。それはある。
ああ、なるほど、なるほど。まあ、下世話な話なんだけど、
うん、
その体型で言えばさ、よくやっぱ、こう、男子だけで集まったり、男子だけで飲んでたりしてって、この女の子のタイプの話になったりしたときに、
はいはい。
なんて言うんですか、あ、富蔵さんもこう、富蔵さんにも俺言われたな、富蔵さんには何回か同人誌を買ってきてもらったりしてるから余計やと思うんですけど、
ああ、はいはい。
いわゆる、ムチムチ系好きですよねって、富様にも言われたんですよ。
うんうんうん、
ある日僕、ウサジオファンさんの、コピー本とか、その、当日しか発売されない半本を買ってきてもらった時に受け取る時に、どうもどうもって言って、ムチムチっとした人のあれが好きですねって言われたんですけど、うん、付き合った人に一人もいないんだよね。
うん。
うん、全員スーちゃんと同じ体型でした。
あ、
荻上さんとか。
なるほどね。
うん。なんかだからなんとなく笹原くんで似てるよねって思いましたね、僕ね。
うん。
うん。あ、笹原くんよくわかるよ、既存気持ちって。違うよね、そこはね、みたいな感じで僕、すごく読んでたところがあって。で今回行方不明になった同人誌の下りで、あれ、笹原さんが好きな本だと思うんすけど、みたいなことを荻上が言うっていうところで、もう一回その笹原くんの趣味がちょっとだけ描かれるところで、あ、うん、うん、そうそう、趣味とね、現実は違うからって。
そうだよね、うん。
不思議ですね。
まあ、なんていうか、やっぱり理想ではあるんだろうね。
理想なのかね。
二次元って、
はい。
現実、まあ、こんな人がいたらいいなとか、こんな女の子いたら可愛いなっていう、そこを突き詰めていったところの、はいはい、消化したものだと思うんで、
ああ、
だから現実にはまあそういう人いないですよ。ただ、二次元は美しい。
え？
二次元は美しいんですよ。それは間違いないです、
ね。だって、なるほど。
理想の塊なんだから。
なるほど、なるほど、なるほど、なるほど、なるほど、なるほど。
だから、どう頑張っても三次元は二次元には勝てないんですけどね。まあ、ただそれがどうこうってわけじゃないんですけど。
うんうんうん、勝ち負けではないよね。
まあ、そうですね。
一つ思うのはね。ここが結構分かってもらえないところでもあったりもするんやけど、オタクじゃないって言ってある皆さんに。
現実にそんな人いるわけないじゃないって。
うん。
あ、もっともなん
です。そうそうそう。
それはそう、もっともなんだね。そう。
分かってるんですよ。
でも、よく、オタクの皆さん良くないのは、
はい。
そこで変に張り合ってるとこね。
ああ、
あれ張り合ってるんじゃないんだよ。
なるほど。
そこはもう認めるべきなんだよね。
あ、
うん、そう、いないよ、確かに、うん、っていうのはね。
かすかべさんに女と付き合ったことねえのかよ、言うて、言われた時に、ないよ、みたいなこと言うたら、まだらめくんと一緒やね。この W と X と Y だけで、この記号が何かわかるかみたいなことを、まだなめくんがこうホワイトボードに書いた話やね。これだけで、この記号だけで、我々オタク想起できるんだぞって言って、威張り散らすっていう。何した
んだね、
男は。
うん、まあ、それはバカだけどね。
本当バカだよね。
うん。
本当バカだと思います、僕も。まあ、なんて言うんですか、僕が、ここのとこね、番組内で、組姉に呆れられるぐらい僕は、お姫様が好きと言い続け、てるんですけれど、どうもお姫属性があるっていうのが、カミングアウトされていてる今日この頃だけど、早々にお姫様の中には、巡り合えないですからね。
まあまあ、それはそうですね。
そうですよ。本当に。
本当はいないよね。
なかなかね。本当。僕の求めてるお姫様はね、うん、そう、そうなんだよ。いないんだよね。まあね、いつか僕のね、左手に霊獣が浮かんできたときに、
霊獣。
現れてくれないかなっていう。
霊獣が浮かんだら、可愛い女の子が出てくるとは限らんよ。
そうやね。
無才おっさんが出てくるかもしれないからね。
出てくるかもしれんね。
こっちこっち。
大戦略、アドバンスト大戦略の T シャツ買ってこいって言われるかもしれないですよね。
そう、そうだね。
困ったもんだね。そ それも可能性はあるね。全くその通りで。でですね、今回の原始圏、2代目ですけど、まあ、終わりまして、どうでしたか？終わってみて。
終わってみて。
はい。
そうだね。まあ、本当に、何でしょうか。みんな卒業できてよかったよね。
ああ、なるほどな。
うん、まあ、卒業してても卒業で、いろんなものから卒業できてなかった人たちが、なんかどんどんどんどん卒業できていったのかなって。
うん、
まあ、みんなっていうか、まあ、まだらめくんだけどね。
まあ、そうね。富蔵さんはやっぱり、そこだろうね。気になるの。
最初からずっと、ね、連載始まった時から追ってたんで、で、まあ、ずっと言われてる。友達にも僕はまだらめくんに似てるって言われてるんで、うんそう言われるとね、やっぱりその、親近感があるのよね、彼に。
うんうん、
だから、彼が困ってたら、助けてやりたいって思ったりもするし、へたれてたら、へたれってなるし、なんか、そういう、ちょっともう、なんか、普通の、ああいう作品の登場人物を調理したところにいたね、渡辺君は。
ああ、なるほど。ああ、そこまで言うか。大したもんだ。大したもんだね。
いや、なんかね、ま、最近は違うけどね、うん、歩き方とか喋り方が似てるって言われた
よ。ああ。
ほんまにモデルじゃないんかって。
ただまあ、なんて言うんですかね、もうかれこれ我々知り合って5年。
はいはい。
5年、6年になってくるわけですけれども、ちょうどこの時期なんですよね、初めてボタンが。
うん、
で、パッと見た瞬間、なんかどっかで見たな、この人って。
ああ。
なんやろう、どっかで見たね、この、なんていう、この感じ。
はいはい。
この感じは何かなって思いながら、そうなんですよ。後日、まだらめ子に似てるよねっていう話になって、うん。
ね、
言ってることもなんとなく、まだらめ子に似てるよねっていう。
人は変わるんで、僕の、大学の時とか最初の頃は、最初の頃ってなんか、20代の頃は、
うん、
割と演説まだらめだったんですよね。
うん、なるほど、なるほど。
でも最近は詰められてなんか母って笑ってる、まだらめになっちゃったりは
ね。なるほど。かすかべさんにほどされてしまってまだらめになってしまったんですね。
うん。
ああ、そうやな。なんかそう、感じがあるね。そうやね。そうかもしれへんね。確かにでもこれ本当、似てたね。こうなんだろうなっていうのを、なんか節々から、こうだったんだろうなとか、うん、思うところがあって、まあ、なんていうんだろう、本当に一言とは思えないって、毎回君が半年おきに言ってたっていうのが、
すごく。そうなんだよね。
うん。他人事ではないっていうふうに。
ないね。
言ってたっていうのはすごく、なんか、ああ、うーんって思いながら。そうね。まあ、僕はとりあえずは結構ね、僕の人生の中においてはすごく大きかった漫画なんで、
うん、
オタクに揺り返す一番のこう、なんてトリガーになった部分っていうのがあったので、まあ、ゲームはずっとしてたんですよ。
うん、
ゲームはずっとしてたんだけど、音楽やったりとか、そういうので、だんだんその漫画とかアニメから離れていってた部分があって、職場にオタクがおったんですよ。
うん。
うん。オタクがおって、話は聞いてたけど、へーで終わってたんですよ。へーで終わってたところ、ほんで、こういう本があるんだな、ああいう本があるんだな、っていうのは本を並べながら思ってて、その時に原始圏が発売されて、うん、表紙のサキちゃんを見て、絵柄が好きだなぁと思ったのと、いわゆる、格ゲーしてるクガピーと、まだらめくんの絵がチラッと描いてあるのが表紙に見えて、あ、部活の話なんか面白そうっていうので買って、うん、あ、これは面白い漫画だっていうの、ほんでそこで虎の穴とかこういう感じなのかっていうのを知って、
うん、
うん。虎の穴に行くのに、でも原始圏を買ってから、結構かかってたね。
ああ。
うん。ふーんって止まってたね、まだ。まだその時は。うん、まだその時は。で、フェイトがなんかトリガーにはなったよね、次の。
うん、うん。
で、フェイトもその職場で進められて初めて、あの橋の上でセイバーにガクン、ガツンとこう頭やられて、
うん、
ほんでからフェイトがフェイトがって言い出して、その後、あの、ラキスタで完全に落ちるんですよ。ああって。だからまあ、なんて言うんですか、そういう中でずっとこの原始圏っていうのは半年おきに1回、半年おきに1回、うん、サークルっていうのはこういうものなんだろうなとか、うん、同人ってこういうものもいろいろあるんだろうなとか、オタクの恋愛ってどうだったかなとかこう思いながらずっと読んできてたっていうので、うん、
うん、
14年やもんね。
長いですよね。
長いよね、うん。それを考えると、うん、まあ、なんていうんだろう。この4巻までだっていう人も多いんだよね。この原始圏は。
4巻か。
うん。っていうのは、笹荻はリアリティがないっていう風に断罪されてる部分があるんだな。でも今日結構僕喋ってて、うん、そこに対する回答としては富蔵さんが今日言ってたことかな。萌えに対してはこの漫画貫いたんじゃないか的な。
うん。
うん。萌えとは何ぞやっていうの、結局。
うん。
かすかべさんは、かすかべさんってそういうことわからないまま入ってきたわけじゃない。
うん。
いわゆる、異物としてこの原始圏に入ってきた流れの中で、ほんで、最初はこの子を通してこのオタクを見ていく漫画なのかなって僕は思ってたから。
うんうん。
ところが結構笹荻でガチにこう恋愛漫画にこう振り幅が振ったなっていう。
うんうん。
だから多分ね、当時嫌がられてたのはあれかな。オタクの恋愛はこういうもんじゃないだろうって。
うん。
うん。ただ僕はそれは断言できないだろうしか言い返さなかったんですよ。
うん。うん、
いろんな形があるんじゃないの人間がすることだから
って。そうね。わからんからね。
わからんですよ、
うん。
うん。僕はそう思いますね。
うん。
ただ、やっぱり不器用は不器用だと思うよって。不器用じゃない恋愛なんてないけどねって思いながら。
まあ、そうなんでしょうな。
ね。そうだと思います。なんかまあ、一つ大きな漫画が終わってしまったなという。
そやね。もう、こっからこの話が、なんかこう、続かないっていうのがまだ現実感がないけどね。
あとまあ、あれだね。この、ジェンダーに関してはすごく早かったかなという。感覚？漫画としてのこう取り上げた。まあいろいろあったけれど、BL っていうものがそもそも何なのかっていうところもちゃんと、こうついてきたところがあって、で、ハト君っていうキャラクターの複雑さっていうのかな。
うん、
性同一性障害ではないんですよっていう。
うん。
うん、彼はっていう、そこの部分。もしかしてそうなのかもしれない。でも、いや、でもそうじゃないかもしれないっていう、ボーダーのところをずっと彼は歩いてきたところがあったかなっていう点では、うん、興味深かった。すごく。描き方が。だからまあ、なんとなく、そういう点でも講談社っぽい漫画だなっていう結論。
なるほどね。
うん。
そう、講談社ね。
小学館集英社ではこの漫画出てこなかっただろうなっていう。
うん。
うん
アフタヌーンだからね。
そう。さらに言えばアフタヌーンだからね、
うん。
そこだよね。まあね。終わってしまいましたね。
そうだね。
ねえ。という感じで、まあ、うちの番組の一つの屋台骨だったんですけど、半年に一回っていう。
出たらこの話。
必要する。ね、ほとんど言ってることが一緒っていう。
まあねえ。それはね。
で、最後、だからどうなるんだよって言って。
そうだね。ここ最近はその話がなかった。
なかったですね。そうですね。君はあの時鼻毛が出てたんだって富蔵さんは言ったのみたいなことがもう言えなくなるのかっていうのは寂しいんですよ、僕。ちょっと寂しいんですよね。その点では。まあ、あと、今回初回限定ですかね。初版限定付録、小冊子がついてきてて、ね。アフタヌーンに連載しているあの作家の先生方から30名の方です。 ですね、がイラストとメッセージが書かれてまして、ね、あの非常にあの疲れた富蔵さんって高橋努先生が書いたまたらめこみたいなのがあるよって僕はちょっと思いました。
あーなるほどね、
うん、
これか
今日疲れとんなって
思った時、ね、
大丈夫かっていや死に風が治らなくってねとか胃がねとか言ってる時の
こうなんだ存在感が薄くなってきて、
うん、
なんか輪郭がなんか
ぼやけてきてっていう大丈夫か あれですよ、でもまあ本当佐村博明先生もこれ、まあ、の間違いで書いてるんですけど、これスポテッドフラワーの奥さんの方じゃないかとかいろいろちょっとツッコミを入れながら、あの人の書く女性は僕大好きなんで、そうなんですよね、だからまあ、この小冊子もパラパラっと眺めてて、アフタヌーンってやっぱ特徴的だなって、ちょっと違うよなって、
色タッチはすごいですよね、
なんか
全然
多彩よね、
こんな人いるなって改めて思いますね。
この中にきちんと安彦先生もいらっしゃるっていう、
そうなんだよね、鉄板層が言ってるっていう、
ね、大御所が一人ゾンと、ファーストがいいんだよっていやーまあまあまあまあ、あれだったんじゃない、そう考えると原始圏2のオープニングなんかはガンダムのパクリをやってたのはそういうことだったのかなとかいろいろちょっと思ってしまうんですけど、マダラメ君はどっちか言ったらシャアの方でしたけど、
そうね、
そういう意味でもこうマダラメ君が最後選ぶのはやっぱり2だったのかなっていうのを決められていたのかなっていう、
うん、そうなのね、そうなの、そうね、やっぱり、
ララースンにこだわり続けた、シャアのことを考えるとそうかそうなのかっていう、うん、まあまたいずれあれですよ、富蔵さんが余裕でぶひれますよっていうことが起こった時はぜひ報告してください。
そうだね、そうありたいもんだな
僕それ聞いた時にあ、じゃあぶひったんって言いますから、
そうだよ。ぶひれるかどうかが大事なんじゃねえのかって。